本日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書8章の14節から21節、新約聖書の76ページです。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロドのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論をするのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が五千人に五つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは十二ですと言った。七つのパンを四千人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。七つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。説教、弟子たちの無理解と題しまして説教をお願いします。
ただいまマルコによる福音書8章の4節から21節までの御一緒にお読みいたします。その中の15節のことをもう一度繰り返して、その時イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。でここに言われているパン種というのは小麦粉を練った後全体を膨らませるイースト菌のことです。今日ですとスーパーやお店でドライイーストの粉を買ってきてパン生地にまぶして混ぜ込めばいいわけですが、シエスの時代にはそういう便利なものは手に入りません。かまどに入れる前のパン生地から一部をちぎり取っておいて、でそれを次にパン生地をこねる際に細かく砕いて新しい生地に混ぜ込んでパンを膨らませました。でパン種というのはですから、まあ、当時とすれば粉ではなくて新しい生地に混ぜ込むよう取り分けられた生のパン生地のかけらということになります。でシエスはそのパン種を例えに出して何事かによく気をつけるようにとここで警告をなさいました。でパン種は小麦粉と水で練られた生地を大きく膨らませます。しかしその一方でパンが大きく膨らんでいくときには生地の中には目に見えない小さい穴が無数に開くことになります。小さな穴がたくさん開くことでパンはふっくらと膨らむわけです。ところがそういうふうに小さな穴がたくさんできますと、そこには実はパンを悪くするカビの胞子やあるいは雑菌が入り込んでくる隙間も生まれるということになります。でそういうパン種とパン生地の特性を捉えながらシエスはある警告をここで弟子たちにお語りになったものと思われます。すなわちパン種がわずかのパン生地を膨らませて大きく見せるように、弟子たちをいかにも大きなものであるかのように見せるような誘惑がやってくるということに警告をお語りになったのです。ファリサイ派のパン種というのは人間的な経験さ、あるいは神様に対する熱心さをこれ見よがしに人々の前に示すというあり方です。でシエスはファリサイ派の人々がよく目立つ印を好み、また他の人たちの前でよく見てもらおうとして、 人目につく場所で長々と祈ったり、断食のような敬虔な行いをしているときには、それを周りの人たちに気づいてもらうため、わざと空腹に苦しんでいるようなふりをするということを偽善的な行いであるとして、退けられました。しかし、シエスはそういう裏にある偽善的ないやらしさを見抜かれたのですが、世の多くの人たちは、ファリサイ派の人たちの様子を見て、これは神様に対する熱心さであると驚き、そしてそういう人たちを立派な行いをしている、そういう人々だと思って称えたのでした。シエスは、そういう見せかけだけの敬虔さや、実際には中身がない形ばかりの仰々しさに心を奪われないように弟子たちを促しました。ファリサイ派のパンダネに気をつけるのだとおっしゃったのです。でまたヘロデのパンダネというのは、これは当時ガリラヤの領主だったヘロデ・アンティパスの見せかけの権力や豊かさを表しています。でこの領主ヘロデという人物は、洗礼者ヨハネの首を切ったことで知られる非常に残忍で小心な人物です。ヨハネが何の罪も犯さなかったのに、ヘロデが自分の兄弟の妻を略奪して妻にしたと、そういうふうに咎めるとヨハネを捕らえて、さらにその首を切って殺しました。神様の前に決して正しくもなく、また豊かでもなく、ただ人間の世の計りごとや変わり身の速さで、いかにも自分が能力ある大きなものであるかのように見せかけるような人物がヘロデです。そしてそういうあり方というのは決して長続きはしないで、いずれは正体が見破られて衰えてしまうものですけれど、しかししばらくの間は非常に盛んに見えることがあるのです。そしてヘロデのような、自分を偽って大きく見せる人物というのは、歴史の中では常に現れては消え、現れては消えを繰り返します。一人が消えるとまた別の人間が現れてくるものですから、いつの世にもヘロデのパンダネはたくさんある。そして、その見せかけの富や共栄が人々を惑わして人間を誘惑するということになります。ファリサイ派の見せかけの敬虔さ、宗教的なパンダネと言ってもいいと思いますが、それに対してもまたヘロデのこの世的の現世的なパンダネにも警戒するように主イエスは教えられました。ただ常に私たちを憐れみ慈しんでくださる神様の愛に信頼をして、神様に感謝し賛美を歌いながら与えられている生活を淡々と生きていく、共に生きる隣人や兄弟姉妹たちに配慮しながら、みんなで一緒に愛を行って生きるようなあり方をシエスは教えようとなさいました。シエスが配慮を持って弟子たちを教え養ってくださる、そういう生活を弟子たちが喜んで生きていくことがシエスの願っておられたことです。そのためにシエスの在り方と対極にあるようなファリサイ派のパンダネやヘロデのパンダネ、そういう欺瞞的な在り方に注意するようにとシエスは教えられました。でところがです、この日弟子たちはそういうシエスのおっしゃった言葉の意味を見事に受け止め損ないました。弟子たちはシエスがパンダネの話をしますと、それは自分たちの蓄えているパンが乏しいからそうおっしゃっておられるのだろうと誤解してしまったんです。16節のところにシエスの言葉の意味を誤解して語り合う弟子たちの姿が描かれています。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていたと、そう言われます。シエスが上辺の 見かけばかり人間を大きくするようなパンデナに気をつけるようにとおっしゃったのですが、弟子たちはそれをパンダネではなくてパンの話だと思ってしまいます。でこれは完全な思い違いです。ですが実はこういう思い違いを弟子たちがしたというところには、私たち人間の実際の姿というものが非常によく表されているのではないかと思います。弟子たちだけではなくて私たちもそうだと思いますが、地上の人間の生活の中では自分の食べる分のパンがいつも潤沢にあるかということが、これは大問題なのです。シエスはかつて荒れ野で空腹になられたとき、サタンから誘惑をされて、そのときこうおっしゃいました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そう書いてあるではないか。そうおっしゃってシエスはサタンの誘惑を退けられました。しかし弟子たちはシエスとは違うんです。わずかな空腹も弟子たちには恐るべき脅威のように感じられます。弟子たちは本当にわずかな空腹にも耐えられないかのようなんです。でその証拠に今日のところで弟子たちは実際にはいくらかでもパンが与えられているにもかかわらず、まるで何も持ち合わせていないかのような思いにとらわれてしまっています。14節にはパンがあったことが語られているんです。14節を読みします。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。船の中にはパンが一つしかなかったのだと言われています。確かにそのパンが一つというのはシエスと弟子たち全員が満腹できるような量ではなかったかもしれません。しかしたとえわずかであるにしても、そこには間違いなく一つのパンは存在しているのです。したがって何もないわけではないのです。一つですけれどパンは確かにあるんです。ところが16節で弟子たちは自分たちに一つのパンが与えられているということも、そしてまたもっと言えばシエスがこの同じ船に乗り込んでおられるということも眼中にないかのようなんです。16節ではさっき聞きましたが、弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合ったと言われています。いつの間にか一つあったはずのパンが何もないかのようになってしまいます。でこれは弟子の誰かがこっそり食べてなくなっちゃったんではなくて、弟子たちの思いの中に今ここにある一つのパンを感謝していただく、みんなでそれを分け合って食べるという、そういうことに考えが及ばなかったことを表しているものと思われます。つまり弟子たちには船の中に確かに一つパンがあるけれども、しかしそれは本当に取るに足りないものでしかないと、そう思ってしまって、みんなが何もないような気持ちになってしまっているんです。シュエスはそういう弟子たちの心の内を見抜いておっしゃいます。17節です。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなりになっているのか。心が固くなりになっているというのは頑固になっているということです。自分はどうしてもパンを潤沢に食べたい、十分満腹できるほどのパンが欲しい、それがこの船の中にないならば自分は決して満足しない、そんなふうに頑固になっているんです。そして自分の願うものを自分が願ったように手に入れないと気が済まない、そういうふうに頑固になってしまうと、神様が与えてくださっているものを感謝して数えいただくことができなくなっていってしまうんです。自分の求めるものを欲しいだけ、 自分が願うような仕方で手に入れたいと思ってしまう。そういうわがままなところが私たちにはあるようなんです。まあ、弟子たちはこの時船に乗っていますから、船の中にパンが一つしかない、そう思って、自分たちは本当に貧しいと思っています。たった一つのパンだけではとても自分たちの空腹を満たすことはできない。そう思って自分たちにパンがないという結論にたどり着くんです。しかし、こういう自分が置かれている状況を判断する、自分弟子たちがたどり着いて結論というのは言うまでもないことですが、喜びや元気や勇気に向かっていくような結論ではありません。自分に入り用なもの、自分が欲しいものばかりを求めて、どうしてもそれが必要だ、それがないと気が済まないというふうに固くなになってしまうと、人は喜んだり感謝するというあり方から遠ざかっていってしまうようなんです。主イエスはそんな弟子たちに、以前ごくわずかな食料で大勢の人が養われたその出来事、弟子たちが経験したかつての出来事を思い起こさせようとします。19節から21節をお聞きいたします。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。5つのパンで5000人を養い、7つのパンで4000人が養われた。でその時に弟子たちは、人々が満腹して残したパンくずをかごに集めました。つまりイエス様が大勢の人をわずかのもので養った時、弟子たちはその場にいて、そしてシエスがそういうふうに人々を満腹させている様子というのを自分たちも経験していたわけです。弟子たちは決してその時のことを忘れているわけではありません。その証拠に、余ったパンくずをいくつのカゴに集めたかと尋ねられると、12ですとか7つですとか、そういうふうに正確にその数字を言うことができています。ところが、そういうシエスのなさる御業、シエスが大勢の人を養ってくださるその場面に居合わせて、確かにシエスがごくわずかに思えるパンを感謝して、それをみんなに割いて分け与え満腹させられたと、そのことを記憶に留めていながら、弟子たちはどういうわけか、この日船の中では自分たちを養う十分な分量のパンがないということが気になって仕方なかったんです。ちょっと考えると不思議に思うという方がいらっしゃるかもしれません。弟子たちは5000人や4000人のパンの奇跡が行われたその時には、その場所に立ち会っていました。そしてシエスが自分たちと共にいてくださることの頼もしさ、また主が一緒にいてくだされば決して自分たちはひもじいことがないのだという、そのことを目の当たりにしたはずなんです。シエスが一緒にいてくださるのであれば、自分たちがどんなに乏しいことがあるとしても大丈夫だという思いを、あの奇跡の時には確かに持ってたはずなんです。それなのに、今船の中にパンが一つしかないということが気になり始めると、そのことばかりが気になって、シエスがパン種の話をなさっているのに、それがパンの備えのないことを叱っている言葉だと思い違えてしまうくらい落ち着きをなくしてしまっています。一体これはどういうことなんでしょうか。しかし、こういう聖書の記事を聞いていると、これもまた私たち自身の本当の姿がここに語られていると感じる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。4000人や5000人の人たちと一緒に腰を下ろして野原でパンを食べたという経験は私たちにはないかもしれません。 けれども私たちにもそれぞれ礼拝の中で御言葉の解き明かしによって、あるいは御言葉が直接語りかけられることによって、本当に満ち足りた、慰められ、解放されたという、そういう記憶はあるんじゃないでしょうか。聖書の御言葉が朗読され、それが解き明かされる、その中で自分が気がかりになっている事柄や、自分が抱えている心配事や不安から解放させられて、ホッとさせられたっていう、そういう経験を私たちはそれぞれにしている、そういうところがあるんじゃないでしょうか。御言葉とその解き明かしによって不安な思いを落ち着かせていただいて、慰めが与えられる、そして礼拝から帰っていくときに置かれている状況は何も変わっていないのだけれど、しかしもう一度明るい気持ちで自分の生活に向かっていくことができた、そういう経験はお持ちではないでしょうか。あるいは朝礼拝にやってきたときにはどうしても許すことができないと思っている相手がいて、そのことでキュッと心がつらい気持ちでいるときに、御言葉が解き明かされる中で、神様がこの私のことも相手のことも本当に深く愛しておられるのだということを知らされて、自分としてはとてもその相手を自分から愛そうという気持ちにはなれないけれども、神様がそれでもその相手を愛しておられるのならば、自分も神様のしもべとしてもう一度その相手とやり直してみようと思う、そういう新しい気持ちの戸口に立たせていただいたという経験はないでしょうか。で、今申し上げた経験というのは、いずれも私たちが神様から深く愛され、私たちの命と人生が神様の力によって新しくされ更新されたという経験です。そしてそれは実は5000人や4000人の人たちが神様によって養われ、新たに力を与えられて、その場からめいめいの生活に向かっていく、そういう力をいただいたという経験とよく似ているんです。一言で言えば、信仰を励まされ、私たち自身が聖霊の訪れによって揺さぶられ、新たにされ力をいただくという経験です。私たちにはそういう経験があるんじゃないでしょうか。しかしそれならば、私たちは今実際に自分が生きている生活の中で何の恐れも不安も感じないというようなあり方ができているでしょうか。実際に生活の中で困難や不安や恐れというものに出会うときに、私たちはイエス様が一緒なんだから大丈夫だと大船に乗った気持ちでいられるでしょうか。おそらくそうはならないだろうと思うのです。私たちはイエス様が御言葉を親しく語りかけてくださって、それによって本当に自分が落ち着かされた、明るい気持ちにされた、自分はこれで生きていけると思った、そういう経験をそれぞれ持っているにもかかわらず、しかし日々の生活の中で新しい困難に出会うときには、本当に不安を感じたり、恐れや嘆きに覆われてしまったりする、そういうことがあるのではないかと思うんです。今日のこの出来事の中に出てきている弟子たちもそうなんです。4000人や5000人とともに本当に豊かに養われた、イエス様がいてくださるんだから自分は大丈夫なんだと大変に喜ばされましたけれども、しかしいざ今船の中にパンが一つしかないということに気がついてみると、やっぱりそのところで戸惑わざるを得ないんです。そしてこれがとっても深刻な問題だと思ってしまう。主イエスがパン種の話をなさっているのに、これはパンがないせいなんだと思ってしまうくらい、そのパンのことで思い煩ってしまうんです。しかしそういう弟子たちに主イエスはここでお語りになるんです。あなたがイエス様に伴われてきた、その中で何があったか思い出すように促されます。5000人と共に養われた時、あなたはどこにいたのか、4000人と共に養われた時、あなたはそこで何をやっていたのか、 あの時籠はいくつあった？主イエスはそういうふうに弟子たちの記憶をもう一度思い返させるようにお語りになります。そしてその上で最後におっしゃるんです。まだ悟らないのか？で、これは悟りの遅い弟子たちを叱っている言葉ではありません。そうではなくて、愛する弟子たちの一人一人がシエスと共に歩んでいただいている、そのことの頼もしさを何としても悟るようになってほしいと願うシエスの招きの言葉なんです。弟子たちをあざけり傷つけているのではなくて、あなたは私に助けを求めていいのだとおっしゃっている言葉なんです。船の中にパンが一つしかない、そういう乏しさを弟子たちはこの日自分たちの事柄として、今直面している問題として経験し、心細い思いをしていました。しかしそういう乏しさを覚える中から、主イエスに必要を願い求め祈り求めていいということを主イエスは何としても弟子たちに分かってほしかったんです。そしてそれは実は私たちにも同じことだろうと思うのです。シエスがファリサイ派のパンダネとヘロデのパンダネによくよく気をつけるようにそうおっしゃったとき、そのパンダネっていうのはいずれも内容がないのに人間を高慢にさせて自分は貧しくないような幻想を抱かせる、そういう誘惑でした。あなた方は実際の自分自身のありのままの、たとえ乏しいと自分で思っているとしても、しかしそのままで大丈夫なのだとイエス様はおっしゃるんです。実際のあなたの姿よりももっと大きなものだと思い込んで高慢なものにならないように気をつけなさい、イエス様はそうおっしゃいます。私たちは実際の自分以上のものでなくてもいいんです。弱さや乏しさを抱え、自分の弱さや未熟さに困り果てることがあるとしても、神様がそういう私たちを憐れみ、いたわり、慈しんでくださるからです。神様が私たちに豊かに必要なものを与えよう、そうおっしゃってくださいます。私たちはその神様に信頼して、本当に自分が貧しさや弱さに出会うときに、どうか神様、ここにおいてこの私を支えてください、助けてください、どうかこの私を持ち運んでください、そういうふうに願い求めていいのです。まだ悟らないのか、あなたの祈りを聞こうと私は待っている、あなたは自分自身を私に委ね祈り願っていいのだと、神様が語りかけてくださる呼びかけをしっかりと聞き取り、神様に願い求めるものとして育てられていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの教会の生活の中であなたの御言葉によって本当に豊かに慰められ支えられ勇気を与えられて歩んできた、そのような者たちであることを思います。私たち自身の過去を振り返っても本当に生き生きと主が私に語りかけてくださり、慰めと力とを与え困難な中を持ち運んでくださったことを思い起こします。しかしかつてそのようであっても、今は私たちは本当に弱さの中にある、そのことを感じざるを得ない時があります。私たちはいつも今の自分が脅かされたり、また苦しめられたりする時には、本当に幾時なくあなたへの疑いの中に沈み込んで弱さを抱え嘆きの中に歩んでしまいがちであるかと思います。シエスはそのような弟子たちに過去に共に歩んでくださった時のことを思い起こし、そしてその主が今も共にいるのだと呼びかけてくださいます。 どうか私たちが今日それぞれに置かれている生活の中にあって、私たちの悩みや困難や問題を抱えながらも、ここにおいて主が私たちと共に歩んでくださる、そのことを信じて歩み出すことが許されますように、主イエスキリストが私たちのために祈りをあなたに持ち運んでくださり、私たちの祈りを何であれあなたに語っていいのだとおっしゃってくださることを、どうか私たちが聞いて、主が共にいてくださることに信頼し、祈り忍耐して歩んでいくことができますように導いてください。そしてどうぞ私たちがあなたに祈り願うすべての祈りをあなたが引き上げてくださり、御心にかなう最もふさわしい時に私たちに必要なものを与え、あなたの民として生かされることの豊かさを味合わせ、そして本当に感謝と賛美を持って歩んでいくものとさせてくださいますようにお願いいたします。そのようにしてあなたがどんな一人も顧みてくださり、本当に取るに足りないものをも御心に留めてくださっていることを身をもって表すしもべとして歩むことが許されますように、どうぞあなたが私たち一人一人を顧み支え祈りへと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。